京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとをお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
新年明けましておめでとうございます。NPO 地域環境善研究所エコトーンの太田光平です。皆さん今年もよろしくお願いします。そして今日は、ゲストではないですねいつもの、お相手を務めていただくのは、高野さんです。よろしくお願いします。
はい、おめでとうございます。高野です。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
早いものでね、この番組もね、新しく新年を迎えるというような形になりましたけれども、はい、去年はね、いろいろインフルエンザにもかかったそうじゃないですか。
そうなんですわ。もうね、インフルエンザかかった方で亡くなる方がいるというのは新聞でね、見てたんですけども、本当に風邪ひいたぐらいで亡くなるのかいなと思ってたんですけど、実は自分がね、なってから、あ、これは危ないわと。
なるほど。
いうことはもうよくわかりました。
なるほど。まあそういうのもね、もう去年にそれはもう置いて、はい、新しい年、健康で、
はい。
いつもいけたらいいですね。
そうですね。
はい。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。本日のゲストはですね、新年一発目になりますけれども、京都西山高等学校の松井克也先生です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
京都西山高等学校高校ということですけれども、多分皆さん、京都のね、皆さんは、お名前はもちろん聞いたことがあると思うんです。ただですね、どんな学校なんだろうと、思われている方もいるかもしれませんので、簡単にですね、西山高校 の、ことを聞いていきましょうか。
そうですね、
はい、どんな学校ですか。どんな学校という具体もあるだねだからね、これは高校をちょっと説明いただければ。
はい、本校は昭和2年に、できました、女子校で、もう歴史も、長くも約82年に。
そうですね、82年、
はい、はい、長岡の光明寺さんが、作られた女子校で、世の中を明るくするのは女性やと、
女性、はい、
家庭も明るくするのは女性やと。
そうですね、
そのためにしっかりした女の子を、明るい女の子を作ると必ず世の中も家庭もみんな明るくなるということで、本校を作られたそうです。
なるほど。
なるほど。
82年ですか。
女子校ですね。
ということは1900何年やろね。80年だろ。
20？ もう今ちょっと計算ができなくなりましたね。もうそれぐらい古い長いということですね。歴史がある学校ですね。女子校ということで、いろんなね、その今、西山高校の、イメージはあると思うんです。例えば、スポーツが強いとか。
はいはいはいはい。
ね。
そのイメージすごいですね。
すごい強いですよね。あると思うんですけれども、実はいろんなね、その、スポーツだけではなくて、いろんな側面があるっていうことを聞いているんですけれども、もう少し、どういう学校かっていう具体的な中身、教えてもらえますか。
はい。本校は、5つのコースがあります、進学コース S、 進学コース A、 子ども夢コース、総合コース、体育クラブコースです。
なるほど。
はい、はい、
いいです。進学コース S と A っていうのがまずありますね。
はい、進学コース元からあったんですけども、とにかく部活もしながら、4年大学行きたいという生徒たち、 たくさんいますので、はい、進学コース A という形で2年前に立ち上げました。進学コース S は前からの、まあ、進学コースなんですけれども、うん、ここは、かなり勉強を伸ばす、コースです。はい、
もう本当に勉強勉強勉強に勉強を重ねると、
もう特進コース、
特進コースですね。人数はまあ少人数なんですけれども、ですね、夏休み、冬休み、春休みなど、90分の授業を4コマ、
90分、
はい、90分の授業をやります。
お休みの日にね。
はい、すごいんですから。90分。
はい、お盆とかお正月少しお休みがあるんですけども、あとはほとんど学校で授業をやっております。もう公立高校の4年分の授業を学校でやってしまいますので。
なるほど。普通3年だけれども、そういうふうにね、お休みの時にこう集中的にやられることで。4年分も授業を。
なるほど。
今2年生特に頑張っておりまして、人数はまあ18名のクラスなんですけれども、うん、この前の、業者さんの模試模擬試験、英語の偏差値が70以上が7人、
うん、
もう入ってくる時点では偏差値がそんなに、ね、高くない子たちなんですけども、うん、まあ50代の子たち、まあ、偏差値に10、20上げる子がザラにいるという、はあ、驚異的な伸びを示しております。ここは、まあ、あんまり、ね、知られていないところなんですが、少人数できちっと、伸ばしているという、
70ようなちょっと、はい、驚異的な、
はい、まあでもね、元からね、あれではもうね、うん、それぞれに勉強を重ねて、うん、ぐっとこう伸びる生徒さんがいらっしゃるってことですね。
はい、今年も大阪大学チャレンジしてる子が、うん、おりまして、とても集中して いいムードで勉強しております。
うん、はい、なるほど。ちょうどもう受験シーズンですからね。
そうですね。
で、進学コース A は、
はい、A はまあできて2年なんですけれども、吹奏楽など、本校部活も非常に盛んなんですが、うん、そういう部活もしながら4年生の大学、特に文化系の大学を、うん、目指して、しっかりいいムードで勉強しております。
なるほど。進学とその部活の部分との両立を、
はい、なるほどね。
で、次に子ども夢コース、
はい、このコースはですね、将来保育士や幼稚園の先生を、目指す生徒さん向けのコースです。
なるほど。
はい、
今ですね、手元の方に実は学校案内ということで、うん、2010年のパンフレットがあるんですね。はい、きっと見つかるってこうキャッチコピーありますけれども、その中で今子ども夢コースをこう見てるんですが、どうもなんかピアノをね、各生徒さん1台ずつ、
うん、
クラスにね、用意されてたりだとか、
はい、
いろんなこう楽しげな雰囲気の。
紙芝居の何か、それ紙芝居ですか、これ。
これ紙芝居。
そうね、紙芝居を作って、うん、本校は敷地に紅葉幼稚園という、
はい、
まあ、お得意地域では一番大きな幼稚園があるんですけども、うん、同じ学校法人でございますので、うん、そこでこう体験学習をしております。で、子どもたちに紙芝居を見せたりして、はい、まあ、将来の夢に向けて子どもの触れ合い方や接し方もそこで学べるわけですね。はい、それから上には本校青山、京都青山短期大学がございますので、はい、短大で保育士養成コースがございますから、そこに、まあ、直結しておりますし、本当に最高の環境で勉強できるということでございます。
なるほど、なるほど。はい、その基礎的な授業はね、
はい、
カリキュラムもありますけれども、ちょこちょこ入ってますね。はい、で、総合コース、
はい、このコースは、そうですね、将来まだ夢が決まってない生徒さん、それからもう一度また基礎的なことをしっかり勉強していきたい生徒さん向けの、コースです。まあ、就職する高が3分の1、進学する高が3分の1、あと専門学校1個が3分の1というような、進路状況です。とっても子どもたちは明るくて、そして、担任の先生も一人一人を大事にきちっと見ていっております。はい、そうでございます。
そうですね。そして体育クラブコースということ
で、これがまた、はい、まあ、一番言うことじゃない、みんな一番だと思うんですけど、
これが、ね、特に有名です本校では、はい、昨年おかげさまでソフトボール日本一、高校日本一になりました。はい、それから少林寺拳法も日本一に、 輝きました、はい、また卒業生2人がですね、北京オリンピックで、活躍してくれて金メダル
ですね、そうですね、
はい、あの2つ香港に持って帰ってくれてみんなに触らせてくれたんですよ、
はいはい、
いやいやそれなかなかない
ですそれはなかなかですねちょっとかじったりしたり
ちょっとかじらせたりでも触る機会もねなかなかないし、そういう先輩がいるっていうのは、
そりゃそうや思います、
目標になりますよね、
立つでしょまた、はい、すごいなこれは、
ね、中にこう金の中に大理石が入っておりましたね、
はい、あそうなんですか、ず
っしり 重いんですよ、
まあ、まあ普通のイメージ見たら金メダル言ったら全部金で出るできるってることは絶対ないと思ってたんですけど、中身が大理石になってるんですか、
はい、大理石入ってます、
そうなんですね、いやいやあの体育はねとても、
あと、まあ、バドミントンもあの京都ではトップを走っておりますし、バスケットバレー卓球体操、
いやこのね、体育クラブコースのこの、まあ、見開きをページ見てますけれども、はい、どこもですねもうすごい全国制覇とかベスト8とか、
はいはいはい
ね、優勝とかそんなばっかりですからね、
まあこれこ、まあ、しかもスポーツ多彩な部分の中でそういう成績を全部残してあるでしょ、はい、だからね、まあ、教える側もすごくいろいろ苦労がねいっぱいあるんちゃうかなと思うんですけども、
は
い、
香港の本当教師は本当に一生懸命で、はい、本当にこうですね、運動タイプの子に対してもそうですし、勉強頑張りたいという生徒さんに対してもそうですし、ね、保育の夢を持った子に対しても本当に情熱を持って当たっております、
なるほど、
はい、
まあ、松井先生は後でまた、ね、ご紹介をしていきたいと思うんですけれども、陸上部の顧問もされているということで、
はい、
後半は、もう少しちょっと、ね、松井先生のお話を学校の雰囲気とかね、
はい、
そういうこともお伺いしながら進めていきたいなと思います、はい、ここで1曲お送りします、フェイジャオセタンタパAzul, amarelo e rosa vai colorindo E parece que a cor esse mundo vai se acabar Quando a tarde cai mansinha sobre nós O anel de capim Promessa de amor e caminho que duraria Mas depressa o tempo passou e nos transformou O resto é ruim, carinho já secou
を守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ、株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
はい、京都これからラジオ、今日はですね、京都西山高等学校の松井克也先生をお招きしてお話をお伺いしてます。あの前半ではですね、うん、あのどんな学校か、またどんなコースがあるのか、はいはい、みたいなことを聞いていきましたけれども、うん、松井先生、あの陸上部の顧問、陸上競技部の顧問をされていることということですけれども、はい、何かこう生徒さんとこう触れ合っていてですね、なんかこんなことがあったよとか、なんか簡単なエピソードがあったら教えていただきたいなと思うんですけれども、
はい、陸上部立ち上げましたのは平成元年でして、はい、もう陸上部当時うちになかったんです、はい、そして、はい、生徒たちが運動して陸上部作れということで、私のところにも日産して作ってほしいということ
なるほど、
はいはいはい、
そしたらやる以上はもうとことんやるぞということで、
熱い、それは熱い、
めちゃくちゃな練習をさせました。
ええ、
はい、そのめちゃくちゃな練習の成果があったからか、それが2年後に100メートルで高校チャンピオンできまして、
うん、それすごいよね。
100メートル
で2年後に、
はい、13秒8で入ってきた子が高校3年の時に12秒0で京都高校記録まで作ってしま
った、はい、高校記録なんですか、
はい、当時はですね、
当時ね、でもそれはすごいですよね、だからそれだけ先生も熱心にご指導されたというか、
もう私も夢中になりました。もう本当に生徒もまたものすごく熱心な子で、日曜日も先生明日練習させてくださいって、休みたくないの、いや練習して頑張りたいんですという生徒でしたので、
そしたら先生 もう日曜日ちょっと休みたいのにとか、その言うてられない。
そうですね。もうその子 の情熱がね、私を引っ張ったというふうに思っております。
なるほど、先生ってね、一言も教え、あの授業でね、こう教えるだけではなくて、そのもちろんあの部活動を、ね、顧問されてたりだとか、学校の仕事も別にあったりだとか、
そうね、
実はいろいろ忙しいですね。
そうですわね、
でもさっきお話、ね、この実は音楽かかっている時にですね、うん、聞いていたら処理人憲法の、ね、先生なんかは、うん、実はもう日本チャンピオン、
世界チャンピオン、
世界チャンピオンになられている方なんですが、ね、
いやそれもそうなんですけど、今回のね、あの生徒さんが処理人憲法を今までよそで習ったことね、学校来て初めて習って日本一になれたと、これはすごいな。
やっぱりそうでしょうね、その先生と生徒さんの距離が近いっていうのはいい面がありますよね。で熱心に多分教えられて、
うん、やっぱり生徒さんのね、まあ、クラブに限らずいろんなものの中でね、まあ、振り合いの部分というのもやっぱりたくさんあると思うんですけども、まあ、先生もそういう部分の中のたくさんいろんなエピソードが多分あったと思うんですけどね。
中には ね、 そのね、ちょっと、まあ、私どうしたらいいんだろうっていうかね、
はいはいはい、
うん、この流れの中になかなかついていけないなみたいな、うんうん、方もこう中にはね出てきますよね。スポーツの花ばしくとか勉強花ばしくとか、
そうですね、
うん、いろいろ悩む時期ですからね、
はい、そうですよね、うん、本当に、まあ、ちょっと学校に来れなくなったりするような生徒さんもいますし、クラブに入ってもなかなかこう、なんていうんですか、うまく乗っていけない子という子たちもいますね。
多分どこの学校もね、そういう悩みを抱えていらっしゃるわけですけれども、
自分自身もね、そういう娘を抱えてますので、まあ、そういうような先生のね、お話とかね、何かちょっと聞かせてもらえたら。
そうですね。まあ、いろいろあるんですけども、はい、まず一つは私の基本的に基本的な大事なことというものを生徒たちにさせております。それはまあ挨拶することであり、まあ部活の子にはもうはいという返事をさせることですね。以前うちの学校に来た子ではいという返事ができない子がいまして、その子にはいという返事をするように何度もしつこく本当に根負けしないように指導しましたら、その子はもう、うん、はいという返事できるようになったんですね、
はいはい、
それだけでめきめき力をつけて、もうやり投げで京都で2番になり、京都の代表選手になったという、はい、もうその、まあ、他の要因もあったと思うんですけれども、
なるほど、
その人として基本的な挨拶とかはいという返事ができる、その習慣というのは人を伸ばすなというのは 感じますね。
なるほど。はい、まあ、でもその部分っていうのはね、最近どうやら随分抜け落ちる部分でもあるので、
う
ん、
そうやね、うん、もう
そこから正していくっていうかね、
挨拶、うん、まともにね、挨拶のする、ね、高校生中学生はね今、まあ、全てはいないけど、
うん、いるのはいりますけど ね、やっぱりその人のお話を聞けないというかね、うん、うん、でもやっぱそのはいということで一つ一つ区切り持って多分コミュニケーションを取るというか、う、基礎的な部分を多分学んでいくのはいろんなところにつながるんです ね、
はい、そういうやっぱりあのきちんとしつけていく部分と、はい、教育というのは一つは受け入れていく、
なるほど、
子どもたちの、はい、いろんな悩みとか、うこう多い世代ですからね、はいはい、高校生といえば、ね、揺れ動く世代ですからね、いろんな人間関係のトラブルとかありますし、
なるほど、
はい、次は社会に出ていくわけですからね、
まあ、先生
進学する人もいますけど、
先生にそういった悩みとか、やっぱり先生はそういう生徒さんからそういう悩みも聞き持って、まあ、指導していくというようなこともされてると思うんですけどね、はい、いうのでやっぱりその難しいなというような部分もやっぱりありますかね。
そうですね、最近の生徒さんはやっぱりこう人間関係が昔よりも苦手になってきて、作るの苦手になってきているように思いますね。人の話をじっくり聞けないというような生徒さんが増えたように思います。そこでこちらに求められるのはやっぱり教師側が生徒の話をじっくり聞いて受け入れてあげるということですね。まずまあそれは家庭で本来ね、家庭の親御さんがしてあげることだと思うんですけども、まあ、そうですね、はい、やっぱりこう話をじっくり 聞かせてもらって、で子どもたちはその聞いてもらって受け入れてもらったという安心感、その安心感というのが何か次の前向きな気持ちとか自信につながってってくるなというのを思います。そうですね、はい、そういう経験、う
ん、いやなかなかね、その親に言えないこともあったりだとか、はい、なかなか相談相手がちゃんとね、うん、周りにいなかったりもね、
そういう場で言ったら、まあね、家にいてるよりも学校の生活がねもう一日の大半になってしまうから、やっぱり友人とか先生のね、あの一位っていうのはすごく大事な部分になるのかなとまあ、思うんやけどね。
しかもね、それ確実的にみんな同じの悩みじゃなくて、みんなバラバラで、みんなその家族とか構成も違いますしね、その経験されてきたことも違うでしょうから、それに合わせて多分じっくりお話聞かれるっていうのは大切なことですよね。
先生も、まあ、それはどういう点ですかね、やっぱり教師としてのね、まあ、使命感の部分もあれば、やっぱりそのそういうお話をしてから生徒を導く部分に関して、先生もやっぱり自分のそれですかね、あの生きがい喜びいうのもやっぱりありますわね、当然。
そうですねこう一生懸命話を聞かせてもらって聞いて、そして子供の顔が晴れ晴れしたり、また、今まで学校に来れなかった子、私も何人か不登校の生徒さん、担任持っていた時にですね、
はいはい、
家庭訪問させてもらい、蘇って学校に通うようになった生徒さん、おりますので、その時は本当にこの仕事やっててよかったなっても思いますね。
なるほど、なるほど。
そんな、西山こと松井先生がいる学校ですけれども、はい、多分ねこれから受験シーズン入ってきたりだとか、またね今後近くに学校があるけどどんな学校かみたいなことを、ね、お悩みの方いると思うんですけれども、学校見学とかっていうのはできるんですよね。
はい、いつでもご連絡いただければ、はい、本校の教師が学校をご案内させてもらい、また学校のコースなどを紹介させていただきますので、いつでもご連絡ください。
はい、
はい、ですね、京都西山高等学校の方にご連絡いただければと思います。電話番号これあれですね、075-934-2480、
はい、はい、JR の向こう町もしくは阪急の東向こう、もう歩いてとても便利な場所にありますので、
はい
はいはい、お気軽にお越しください。
はい、今日はいろいろお話聞けました ね、
ね、
イメージがちょっといろいろね膨らみましたというか、違う側面が見れてよかったです、はい、先生、現場の先生の声を聞くっていうのはとても大変いいですね。
はい、はい、
はい、どうも松井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで最後の曲聴きください。
vejas tão ingrata e ama-me, amapola, amapola, como podes tu viver tão só?
2つ目の京都これからラジオ、お送りしてきましたけれども、
はい、
今日は西山高等学校の松井和也先生を話しました。
そうですね、僕らが持っている先生のイメージ、
うん、
ね、まあ青春ど真ん中と、
はい、
我ら青春とか、
ね、
今から数十年前の、うん、イメージの先生がちょっと頭にね、残ってますので、また松井先生みたいなタイプの方も、ちょっと今日いろんなお話聞かしもうてね、
いやなんかね、多分ねすごいいろいろ相談乗ってくれそうですね、しゃべりやすいですからね。
そうやね、まあ、自分の時もこういうようなね、いろんな相談乗ってくれ先生出てきてくれたらなと、そういうような ね、
多分ね、いろいろな、ね、タイプの先生がいらっしゃると思うんです。
なるほど ね、
まあ、それで個性がいろいろあって面白いですよね、
はい、
またね、今日聞ききれてない中身もたくさんありますので、
う
ん、また機会があったらお話し聞きたいなというふうに思います。新年一発目ということですね、はい、この番組もまた今年1年、うん、まあ、月2回ですけれども、
はい、
継続してお送りしていければなというふうに思っていますので、うん、高野さん今年も頑張っていきましょうね。
そうですね、また今年もいろんなゲストをね、もうすでにボールはいっぱい投げてありますので。
なるほど、なるほど。いやね、もうすでに、まあ、ここまでやってきてもですね、うん、いろんな方にもお越しになられているので、
はいはいはい、
毎回毎回ワクワクしながら、
先月でしたっけ、先月の放送の時には、ね、初めてカフェで、
ね、そうですね、
やったんですね。
先月の最後はですね、カフェの方から年末特番ということで、お送りさせてもらったんですが、ああいう機会をね、また今年も何回かやりましょうね。
そうですね、6月ぐらいにね、まあ、ワイン飲みながら放送、ちょっとワイン飲みながら放送するのはね、いいなと。
またね、生徒さん、西山高校の生徒さんも、例えば来てもらってですね、
そうやね、
ちょっと世代超えていろいろと、
ね、同窓会的なものね、
またやれたらいいですね。
はい、
はい、ありがとうございました。この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。